説教、救い主のために部屋を開ける。このクリスマスの時期、日本においては平日です。欧米ではクリスマスは祭日になりますけれども、私たちの国では平日です。そして忙しい日々を皆さんお過ごしでしょう。今職場でこの礼拝に参加しておられる方もいらっしゃると思います。私自身も今日も授業を行い、ゼミの卒論の指導をしていました。一生懸命頑張っているので、あと一歩のところまで来ているので、一生懸命指導をしてあげました。忙しいこの状況の中で、神のために、キリストのために、キリストからの召しに応えて時間を取るということ、それが今日申し上げたいことの内容です。この数週間アドベントの間申し上げてきたテーマがあります。それは、人の救いのために神が大いなる技を長い間準備をかけてしてこられたという中で、ディバインイニシアティブ、そしてヒューマンレスポンスというのを見ることができるということでした。神のイニシアチブがあって、人がそれに応答していった。誠実な人々が応答していき、その流れができ、その流れの中で救い主がイエス様が今日誕生されたわけです。そのディバインイニシアチブ、神のイニシアチブ、神の主導権、神の最初の導き、そして応答する人がいたということ、それをずっとこの4週間見てまいりました。そして最後に選ばれたのが聖母マリア様、そして養父となっていかれるヨセフ様でした。それぞれ1回ずつ説教をそのテーマでしてまいりました。そしてまた羊飼いたち、イエス様がお生まれになったその日の夜に羊飼いたちに天使からの語りかけがありました。そして天の大軍が羊飼いのところに来て、神の軍勢というのは武器を持っているわけではなく、神の軍勢は賛美を歌いました。そして神はそのようにして戦われるお方です。愛と恵みによって人々を包み戦われる。そして私たちの心は溶け、神のもとにひざまずく。そのようにして神は私たちの心を勝ち取られました。クリスチャンというのはそれを理解し、そのように神のもとにひざまずき、洗礼を受けた人々のことです。また東方の賢人たちの話もしました。羊飼いたちはその天使からのメッセージを聞いたときに、今日はあなた方のために救い主がお生まれになったなりましたというメッセージを聞いたときに、急いで行って見ていこようじゃないかと言ってイエス様を見つけ出して、マリア様、ヨセフ様のところに彼らは行ったわけです。ベツレヘムまで向かっていきました。またそれとは全く別のルートで、もっとずっと前から準備をして救い主の、まあ、前かどうか分かりませんけれども、長い間かけて準備をして救い主のもとに来たのが東方の賢人たちでした。彼らは贈り物を用意してイエス様のもとにやってきた。彼らも神からの語りかけを受け、救い主誕生の星と彼らは理解し、神に応答して救い主のもとに来た。ですからユダヤ人だけではなかった。逆にイエス様のもとに来たのはユダヤ人だけではなかった。外国人も来ました。ユダヤ人としては羊飼いたちはイエス様のもとに来た。でも応答しなかった人たちもいます。その東方の賢人たちがやってきたときに、まず挨拶に行ったのはヘロデ王のところです。ユダヤの統治者であるヘロデのところに行きました。ヘロデは恐れ惑いました。自分は正当なユダヤの王ではないということを知っていたからです。ユダヤの王としてお生まれになった方、どこにおられますかという言葉を東方の賢人たちから聞いたときに、彼は非常に焦りました。そしてうろたえました。そしてその新しく生まれたユダヤの王を殺そうと思いました。ヘロデの王とはそのようなものだった。 で、ヘロデは祭司長たち、また立法学者たちを集めて、どこで生まれるんだということを聞き、ただします。ユダヤのベツレヘムです。聖書に基づいて彼らは答えました。彼らは知っていたけれども、場所は、救い主が生まれる場所は知っていたけれども、動こうとはしなかった、応答しなかった人たちです。今日私たちがフォーカスを置きたいのは、宿屋の方々です。聖書を読みましょう。ルカによる福音書2章の1節からお読みしていきます。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリアス中の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。人々は皆登録するためにそれぞれ自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちにマリアは日が満ちて、初子の男子を産み、産着にくるんで貝馬桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。このストーリー、日曜学校でもよく語られますし、実際に劇をすることもあるでしょう。身重のマリア様と一緒にヨセフ様がベツレヘムに向かっていく。ベツレヘムっていうのはダビデ王が生まれ育った地域です。ダビデは王様になる前、このベツレヘムで羊を飼っていました。そしてヨセフ様は、養父となっていかれるヨセフ様は、そのダビデの家系であったので、日本の今の言い方で言えば、いわば本籍地でこれは登録が行われていました。皇帝アウグストゥスは、人々からの税金を集めるため、そして軍事に使うことができる人々を徴兵するため、にこの住民登録をしたんですけれども、ユダヤ人は徴兵制から免れていましたので、税金のための住民登録です。で、今のように、今の日本でしたら住民票、住んでるところで登録することができますけれども、今から2000年も前のシステムですから、なかなかそうはいかない。ローマ帝国は、まあ、ローマ帝国のことをユダヤ人は非常に嫌っていました。自分らが、まあ、属国化されて、そして税金だけ集められて、虐げられて、一応彼らの宗教、ユダヤ教は認められてはいましたけれども、それはローマ帝国に対して彼らが反乱を起こさない限りにおいてのことでした。実際ユダヤ人たちはローマ帝国に対して反乱を起こしていき、紀元50年代にイエス様の十字架の後ですけれども、ユダヤという国は、イスラエルという国は滅びてしまいます。まあ、そういう状況にあったわけです。で、この中で、マリア様と共にヨセフ様はベツレヘムに向かって行かれました。もう身重になっていたマリア様。しばらくの間滞在したのかもしれません。月が満ちて、そこでイエス様をお産みになりました。そして、貝馬桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。この時期、多くの人々が移動して、それぞれの先祖のふるさとに帰り、そして住民登録をしていました。そして、ヨセフ様、マリア様がベツレヘムに着いた時に宿屋にはもう部屋がなかったという状況です。今日3つのことを話をしていきますが、中心に申し上げたいことは、私たちの人生の中で忙しい時であっても、神の召しに応答するということです。神の召しに応答するということ、忙しい状況の中で。まず第1番目に申し上げたいこと、それは、ノーということによって祝福を失うということです。You lose blessings by saying no. それが今日の第1番目のポイントです。この宿屋の主人は、 永遠に神からの祝福を失ってしまいました。ここで素晴らしい飯だったんです。この宿屋に、このベツレヘムの町、宿屋何軒かあったかもしれません。でもヨセフ様が行かれたその宿の宿屋の主人か、誰か分かりませんけれども、そのインキーパーの方は、ああ、もういっぱいだよ、ダメだよ、部屋はないよと言って断ったわけです。この宿のことを我々はこの2000年間話を聞いてきています。まあ言うならば彼は、ミスターノールームと言ったらいいでしょうか。彼はヨセフ様に対して、マリア様、身重でしたが、おそらくヨセフ様が探しておられたと思います。マリア様を残して、部屋を探しておられた。だけど、そこに行ったときに、部屋ないよというふうに言った。英語で言うのは、彼は Mr. No Room です。うちには部屋はないよ。他は当たってくれ。彼は名前分かりません。どういう人であったのか。だけど我々は彼のことをうちには部屋はないよとおそらく言ったであろう人としてこの2000年間覚えてきています。おそらく平均的なユダヤ人であったならばローマ帝国のことは嫌いだったと思います。憎んでいたかもしれない。だけどこの皇帝アウグストゥスの住民登録のおかげで彼は儲かったんです。ローマ帝国は大嫌いだけど、あのアウグストゥス、いいことしてくれたよと。うちの方にもいっぱい人が来て、もう宿屋がいっぱい。値段上げても人々がやってくる。もう今もう書き入れ時、大儲けの時と思っていたでしょう。繁盛したでしょう。そういう中でヨセフ様が来た時に、彼は部屋はないよというふうに答えた人です。まあ、あの馬小屋だったら使ってもいいけど、みたいな対応をした人です。神は私たちを招いてくださいます。で、この場合、幼子イエス様がお生まれになるという人類史上最も美しい、最も清い時に彼は選ばれたんです。そこの宿に救い主が来られるということ。その場に選ばれた。だけど彼は応答しなかった。応答できたと思いますか？私は考えてみましたけれども、ひょっとしたらその宿屋に来てる人たち、大家族の人もいたかもしれないし、親戚同士で、こういう旅ですから、で、先祖の場所ですから、親戚同士、友達同士で、あるいは近所の人同士で旅をしているっていうこともあったと思います。だったら大人数で申し訳ないんだけど、ちょっとマリアさん見て分かりますね。お腹大きいわけです。苦しそう。この人大変なんだ。だからちょっと部屋開けてくれないかな。大人数で2部屋取ってるんだって申し訳ないけど、今日だけ1部屋開けてくれないかな。明日また考えるから、いうこともできたかもしれません。あるいは自分の家の部屋を一部屋開けることもできたかもしれない。一部屋ぐらいは空いていたかもしれません。しかし彼はノーと言って断った。ミスターノールームです。忙しかったんでしょう。予定もいっぱいだったんだと思います。書き入れ時だった。だけどマリア様見た時に、いやーこの方大変だな、どうにかしてあげなきゃと思うこともできたはずです。だけど馬小屋なら空いてるよというふうに彼は言った。あの時もし彼が無理をしてでも一部屋空けていたならば、彼はそういう人として永遠に覚えられました。彼がもし自分の家に救い主のご家族をお招きし、自分の家で救い主がお生まれになったならば、永遠に神からの祝福を受けることができたでしょう。忙しかったから家片付いてなかった可能性も十分あると思います。書き入れ時でどんどんお客さんが来て、ご飯の用意とかもしなきゃいけなかったかもしれない。シーツとか変えなきゃいけなかったかもしれません。準備は忙しかったと思います。だけどもしあの時頑張って一部屋開けて、ここに、じゃあここに泊まりなよ、ここ開けるから言ってたら、 彼はそれほどの祝福を受けることができた。それに勝る祝福があるでしょうか。ヨセフ様はもしそうされていたならば感謝をしたことでしょう。マリア様も心からの感謝をしたことでしょう。そしてイエス様はそのことをずっと覚えておられたでしょう。御父の優しい眼差しが彼の上にも注がれていたでしょう。宿屋の主人の彼か彼女か分かりませんけれども、しかし彼はその機会を失った。もし彼がその夜ヨセフ様たちに部屋を提供していたならば、あの羊飼いたちの言葉を聞くことができた。天使が来て救い主がお生まれになるというふうに語ったあの言葉の証を、そして天使たちの大群が来て歌ったその賛美の話も聞くことができました。そして世界中の人々は彼のこと、あるいは彼女のことを、あの困難な中で大変な中で自分の家を解放した人として永遠に覚えたことでしょう。彼自身としても、あるいは彼女かもしれません、この宿屋の主人自身がその夜のことを喜びとともに永遠に覚えていることができた。しかしそのチャンスを失ったんです。神は自由を与えられます、私たちに。神は無理強いされることはない。神はもう部屋がありませんと言われた時にヨセフ様を馬小屋へと誘われました。マリア様に語りかけられたことでしょう。そこで良いというふうに。そして御子イエス・キリストは馬小屋でお生まれになった。ノーと言ったことによって彼は祝福を失ったということ。そしてそれは我々にも当てはまります。私たちは今忙しいクリスマスの時期にいることでしょう。年末の忙しい時期にいることでしょう。その中でもしあなたがノーと言うなら、神に対してあなたが祝福を失うことになるんだということ、私が祝福を失うことになるんだということを覚えたいと思います。それが第一番目の点です。ノーということによって祝福を失う。二番目、ねじれた気持ちは人々、周りの人々を害するということです。ねじれた気持ちは周りの人々を害するということです。ただ部屋を開ければいいというものではありませんでした。もし他の宿屋のお客さんが、頭に来て怒りなら分かったよ、出て行きゃいいんだろう、じゃあお前勝手にこの部屋使えよという態度であったならば、マリア様は絶対その部屋には行かれなかったと思います。で、あるいは宿屋の主人の家で息子が、何そんな、もう信じられない、もういっぱいなのに、なんでうちに来るわけ、そんなもうどっかよそに行ってもらえばいいじゃないというふうに息子が言ったならば、まあ、高校生ぐらいの息子だったらそう言うかもしれません。そしたらヨセフ様はそこには行かれなかったことでしょう。大オキシンを撒き散らしながら部屋の掃除をしたとしても、神はそれを喜ばれないということです。そのような人たちと一緒にいるよりは、馬小屋にいた方がずっといいというふうに思われたことでしょう。神は招かれないところには、よかれません。神は人々が争っているところ、人々が怒っているところ、憎しんでいるところには行かれない。神は私たちが互いに愛し合い許し合い、失敗しても神の性質を反映し神と共に歩みたいと願っておられるところにのみ来られるんです。ねじれた気持ちでいるならば、私たちがたとえ部屋を開けたとしても、マリア様それを喜ばない、ヨセフ様ももちろんイエス様もそれを喜ばない。むしろ周りの人たちを害する、大オキシンを、環境破壊を行いながら大オキシンを発していくことになるでしょう。 今は年の暮れです。そして2021年を振り返る時でもあります。聖書の原則は、その木は実によって知られるということです。どういう実をつけたかによってその木が良い木か悪い木か分かる。すごくシンプルなメッセージです。あなたはどんな実をつけてこられましたか、この2021年。コロナで大変な年でした。私自身もコロナにかかり、ひどく病気になり、そして入院をしました2週間近く。その前に1週間自宅での闘病生活がありました。その中で親切に連絡をしてくださった方、贈り物をすぐに送り届けてくださった方、あのオキシメーター持っていきましょうかというふうに言ってくださった方、手紙をくださった方々、本当に心が温まりました。そういう時に本当に優しさというのは心に染みます。あなたは周りの人たちに対してどのように接してこられたでしょうか。そしてあなた自身はどのような身を2021年つけてこられたでしょうか。あなた成長されたでしょうか。愛において。そして冷静において。部屋を片付けるだけではダメなんです。愛において、また冷静において成長するということが必要になります。そしてあなたの周りの人は成長されたでしょうか。愛において、また冷静において。あるいはあなたの周りの方々はむしろ苦々しくなっていかれたでしょうか。ねじれた気持ちになっていかれたでしょうか。それともあなたの周りの人はより愛する人になっていかれたでしょうか。より許す人になっていかれたでしょうか。より優しい人になっていかれたでしょうか。それともより文句を言う人になっていかれたでしょうか。あなたの周りの人はおそらくあなた自身の姿を反映しています。もし人に対して良い友になりたいならば、失礼、もし良い友が欲しいならば、人に対して良い友になりなさいという言葉があります。あなたがもし愛する人であるならば、あなたの周りには愛する人が集まってくるでしょう。あなたは愛する人に囲まれているでしょうか。そうであるなら、あなたが愛する人だからだと思います。あなたの姿を反映するのです。あなたはもし憎しむ人に囲まれているなら、文句を言う人に囲まれているなら、おそらくあなたはそのような姿をご自分のうちに持っていらっしゃるのかもしれません。そのことを考えていただきたい時期でもあります。とにかく部屋を作ればいいというものではない。部屋を開ければいいというものではない。愛と恵みと許しの心を持って、イエス様のために部屋を開けていくということを考えてください。そして最後に、prepare a room with a pure spirit。澄んだ心でイエス様のために、そして人々のために部屋を用意するということです。神は心を見られます。部屋があればいいというのではない。澄んだ心で、優しい心で、愛の心で、たとえ小さな部屋であっても、救い主をお迎えする部屋を用意したいと思います。小さな部屋であっても、きれいな、澄んだ、ゴミのない、風通しのいい部屋をご用意したいと思います。今宵イエス・キリストがお生まれになったことを覚える夜、私たちはイエス様のために心の部屋を用意しましょう。そして純粋な愛の動機で、そしてきれいな心でその部屋を用意しましょう。イエス様をお迎えするときに必要なのはその澄んだ心です。それは私たちが祈ることによって、また黙想することによって、神のために時間を取ることによって整えられていくでしょう。そして イエス様をお迎えするということを考えるときに、あなたの心に部屋がもしたくさんあるとするならば、玄関ありますね。入ってすぐの玄関。そして、ご飯を食べる台所もあるかもしれません。そして、夜休む寝室もあるかもしれません。あるいはテレビを見たりする部屋も別にあるかもしれません。あるいは勉強する部屋もあるかもしれません。あるいは誰にも見せてない奥まった地下の部屋もあるかもしれません。イエス様にお見せするのは入り口のこの玄関先だけというわけにはいきません。イエス様をお迎えするときにはすべての戸を開けて風通しを良くし、すべての部屋が清く風が通る心のこもった状態になっていなければなりません。今宵イエス・キリストの誕生を覚えるとき、自分の心の部屋で閉じられた醜い汚い部屋がないかどうか、そのことを振り返ってみましょう。そしてもしあるならば、イエス様に対して戸を開きましょう。閉じることなく戸を開き、イエス様、こんな部屋もあるんです。どうか憐れんでください。どうかあなたが清めてください。あなたの愛と恵みによってと祈り、心を開いていきましょう。救い主のために部屋を開ける、今日3つのことを申し上げました。ノーということによって祝福を失うということ、この宿屋の主人はそうでした。ノーと言ったことによって彼自身が祝福を失ったということ、そしてねじれた気持ちは周りの人たちを害するということ、そしてもちろんあなたのことも害します。そして神はそのような部屋を良しとはされないということです。ただ悔い改めれば神は許してくださいます。そしてそこに来て共に交わってくださいます。ですから澄んだ心で部屋を用意していきましょう。私たちは完全でなくてもいい。だけど悔い改めながら神をお招きし、心のすべての戸を開き、神にお見せし、どうか私のもとに来てください。そしてあなたと共に私の人生を歩ませてくださいと祈りましょう。そして年末の忙しい時期ですが、祈りと黙想のためにどうか残りの日々、時間を過ごしてください。祈ります。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。主イエス・キリストのお誕生を覚える今日、今宵、クリスマスイブの夜、あの宿屋のことを思います。宿屋の方々はノーと言ったことによって永遠の祝福を、永遠の祝福となるものであったものを失いました。後で気づいたかもしれません。しかしあの時でなければなかった祝福を受け取ることはできませんでした。どうか私たちが忙しい中にあっても常に神に対して心を開くことができますように、そして愛と恵みの心を持ってイエス様のために部屋を用意することができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。